このコーナーは和歌の町三島にちなんで和歌や百人一首かるた競技について6月までの毎週月曜日に紹介していきます。今日は先週に引き続き競技かるたについてを西郷直樹永世名人にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週は競技かるたのちょっと概要というか、はいはい、ルールだったりそういうものにちょっと触れたんですけれども、はい、今日はもっと深掘りをして実際の競技のお話を伺っていこうと思います。はいはい、ではまずあの競技かるたの大会にはどのようなものがあるんですか？
はい、実力別に出場できる大会とかいろいろ決まっているんですけれども、
はい、
全国レベルでものすごくかの回数があります。でその中でも、タイトル戦と呼ばれるような、
はい、
上位者だけ出れるような大会みたいなものもあってですね、うんうんうん、将棋とかでもよくありますよね、はい、そういったタイトル戦、 それと同じようにですね、例えば名人位クイーン位決定戦とか、全日本選手権とか、女性だけの女流選手権とかですね、はい、いろいろとの冠がついた大会ありますね。
一番上の大会っていうと、
はい、それが名人位クイーン位決定戦ということで男女別のその、はい、一番強い人を決める大会になってます。
あ、そこの名人位の大会で14回
ですね、はい、やらせていただきました。
はい、
はい、
そして他にもいろんな大会があるんですよね。
そうですね、本当全国各地でやりますので、名人決定戦とかは滋賀県の大津の近江神宮でやりますけれども、全国選抜大会で、全国から32名だけ選ばれた選手が出れる大会とか、
はい、
そういうのは明治神宮でやったりだとかですね、いろんな各地でやってますね。
はい、そしてこの百人一首、この競技かるたといえばちはやふるなんですけれども、はい、こちらが元になった大会も元というか、
そうですね、ちはやふるの作者の末次さんっていらっしゃるんですけども、はい、その末次さんのご協力によってですね、競技かるたの人たちに、
はい、
その親しんでほしいみたいな形で始まった大会が、京都の佐賀嵐山文化館というですね、ちょっといい場所があるんですけども、
はい、
そこで毎年開催されておりまして、今年で第4回まで、はい、行われましたね。
4月の28日にも大会が行われたということなんですけれども、
はい
はい、
これは全日本選手権と呼ばれる大会で、全国から、これは64名が出場できる大会になってます。はい、その上位者を、レベル分けといったらいいんですけども、うんうんうん、測るその期間がちょっと違ったりとかするので、
はい、
毎回同じ人ではないんですけれども、この64名が参加する大会が行われました。
はい、こちらは三島せせらぎ会からは出場された方いるんですか？
はい、現在ですね、3期名人を務めている川瀬正義というのが、三島せせらぎ会に所属選手になるんですけれども、彼が出場しまして、この全日本選手権で初優勝しました。
おー、初優勝おめでとうございます。はい、
そうですね、
はい、最後名人もこちらには行かれたんですか？
はい、私は、会場タイトル戦なので会場の審判長という形と、あとは1試合分だけちょっと解説も行いましたね。
はい、そして大会はここの三島でも行われているとお聞きしたんですけれども、
はい、いろんなレベルの大会が本当に全国で開催されますが、静岡県って割と競技かるたは昔から盛んなエリアではあります。はい、ただ、少し東部の方はですね、
うん、
やれるところが少ないところもあったりするので、そういった意味では、私の会もそうなんですけれども、まだ入門みたいな形でやっているところが多い中で、はい、今年はですね9月の下旬にですね、三島大社さんのちょっとご協力もあって、そこで、デモンストレーション、競技のデモンストレーション触れていただく機会を作ろうかなっていうところと、あと10月の下旬にですね、願成寺さんで古今伝授杯というのを昨年から、やっていただいておりまして、
はい、
でそこにご協力する形で主に小学生のですね初心者の方向けに大会を行ってます。
はい、もうねこのタイトルにもある通り和歌の町三島ですので、ぜひもっと盛んにねなっていただけたら嬉しいですよね。
そうですね、やっぱりここからまたいろんな選手が出てですね、うんうん、和歌に触れながらも私からすると競技にも触れてほしいなっていうのはありますね。
はい、はい、でこちらの競技の実戦ではですね、きっと熾烈な戦いが繰り広げられるんじゃないかなと思っているんですけれども、
はい、
西郷名人の技とか作戦っていうのはこれをお聞きしてもよろしいですか？
もう全然大丈夫なんですけど、 まあ、わざといるかどうかはありますけれども、やはり早く取らなきゃいけないっていう競技になりますので。
そうですよね、相手よりも先に、
はい、どうやって早く取るのかっていうところがまずあって、一つには音を相手よりどれだけ早く聞き分けるか、
あ、
ここ一つポイントになります、はい、
うんうん、
で百人一首の、まあ、和歌なので全部五七五七七なんですけども、
はい、
初めの一文字で読まれ一文字で取れる札もあれば、
はい、
6文字目まで聞かなきゃ取れない札みたいなのがやっぱあるんですね。種類があります。
6文字目まで一緒のやつもあるんですね、
はい、で、その一文字目で取れる札もですね、なんて言うんでしょう、その1文字目の音を発する直前の読む人がいるんですけど、
はい、
読む人のこう口の動きじゃないですか、見てないんですけど息がやっぱ漏れるんですね。
あ、もうそこから始まってるんですね。
そういうよくまあ死因とか、ね、まあ、ローマ字で書いたりすると、例えば、瀬尾早見っていう歌だったりすると SE って書きますけど、
はい、
スっていう音がまあ出たり、
シーン
みたいな部分で出るじゃないですか。そういう音の聞き分けをやっぱり早くしなきゃいけないっていうのがありますね。
もうプロは見る場所が違いますね、
はい、まあ、上位選手はみんなやっているところでもありますし、
はい、
あとはやっぱり札までの並べた札までの、
うんうん、
最短距離をやっぱり行くっていうですね、取り方の話ですね、
はい、そうですよね、はい、こう回っていっちゃったらその分だけね、そうなんですよ、リーチが、はい、
なのでその、まっすぐ札に向かっていくっていうところと、そのスピードですね、
うん、じゃあもう札の場所も記憶してないといけないですね。
そうですね、なのでもう上位選手であれば目隠しても取れます。
なるほど、
はい、
ありがとうございます、はい、2週にわたって西郷名人にお話をお聞きしてきたんですけれども、ぜひ西郷名人から聞いているリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
そうですね、競技カルタっていうと、まあ、なんだろうなっていう人がまだまだ多いのかなというふうには思います、百人一首を使うっていうこの、和歌ですね、和歌に触れるきっかけにもなると思いますし、ここ三島市は本当和歌の町でもありますから、
はい、
和歌から競技カルタに入るっていう人方もいますし、競技カルタから和歌の魅力を感じるって両方の方いらっしゃいます。で、小さい方からですね、お年寄りの方まで誰もが楽しめるようなスポーツになってますので、もしご興味あればぜひ覗いていただきたいなと思います。
ありがとうございます、はい、では最後に今日もお約束の一首をいきたいと思います。静寂とかすかに聞こえる雨音に空気を切り裂く一線の音。競技カルタの、ね、お話を伺ってきたので、はい、カルタのイメージをちょっと和歌にしたいなと思いまして。
そうですね、やっぱりそのさっきもありましたけど、音を聞き分けるっていう意味では、はい、本当かすかな音も聞き逃さないようにしなきゃいけないっていうところと、一瞬で本当に取りますので、ちょっと空気切り裂くってかっこいいなと思ったので、
ありがとうございます、ちょ
っと使わせていただこうかなと思いますけども
ぜひ
本当音が本当会心の取りした時っていい音が出るんですよね、
う
ん、
ああ違うんですね、
やっぱり違いますね、なんかそういうイメージの歌だなと思って、とてもいいですね。
ありがとうございます、はい、では今日もこの辺で失礼します。ありがとうございました。
ありがとうございました。